恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書27章45節から56節。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリーエリーレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って、海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。その時イエスは、もう一度大声で叫んで、息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て、非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガイラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。今朝はこのところから、神に見捨てられた人と題して御言葉を味わいたいと思います。先週は月曜日から水曜日まで東京の奥座敷、と呼ばれる高尾の森にある立派な施設、ワクワクビレッジという会場で開かれた牧師やまた伝道者のための集会で奉仕をさせていただきました。2泊3日の集会集まりで全部で6回のお話、そして1回のお話が1時間以上喋れっていうですね、約1時間20分ぐらいですね、喋らされる。まあですね、聞く人が大変だっただろうなと思う集会だったんですが、特に最終日には、閉会になる午後2時までの間に、1日に、なち半日に3回のメッセージというですね、ご老体にとっては、とても超ハードなスケジュールでした。しかし、なんとかこなすことができました。それもこれも、先日紹介しましたように、前に置かれた喜びのゆえでした。今日、教会に行きましたら、次々と皆さんから、どうだった?これは、とですね、言われて、答えは、礼拝の説教でとですね、皆さんにお約束してあったんですが、台風が房総半島の橋をかすめるかもしれない。台風がそれでも波が高くて不可能になるのではと心配させられたのですが、釣りの当日木曜日、こちらも素晴らしい天気だったということですが、当日はですね、台風一過、見事に晴れ上がり、そしてなんと海もないでいまして、予定通り、ボートを出すことができました。そして、これまでの海釣りでは必ず私は船酔いをするたちなんです。それでも来るのかとですね、私のことを釣り仲間たちは、懲りない牧師と呼ぶんですが、今回は、この下のコンフォモール内灘の薬の青木の店員さんが、だったら、これを試してみてください。絶対大丈夫ですから、とですね、勧めてくれた、その船酔いの薬が効いたのか、その店員のあまりのにも権威ある言葉を信じたために、効いたのか、全く船酔いせずに、カンカン照りの中で太陽の下で釣りを楽しむことができました。 顔を見ればもうすぐ分かっちゃいます。今日にでも薬の青木にお礼に行こうかなと思っております。そして皆さんが質問されたように答えますと、大量でした特にですね、カワハギの大きいのが何匹も釣れまして、見事なカワハギがですね、何本もありまして、またそれ以外にアジとかサバなんかがですね、釣れて、実に愉快な釣りを楽しむことができました。釣りが終わって、房総半島からすぐに都内に帰ってきて、釣り仲間の知り合いの料理屋さんにその魚を持ち込みまして、ですね、見事にですね、それをさばいていただいて、なんとも豪華な夕食をいただきました。すいません、お話だけで。翌日の金曜日に帰ってきたのですが、時間がありましたので、上野の都立美術館で今開催されているフェルメール展を、展覧会を楽しませていただきました。特にそのフェルメールっていうオランダの画家の、素晴らしい絵の中にたった一つだけ宗教が、マルタとマリアの家のキリストが、日本に来ているということで、その絵をどうしても見たかったのです。そして本当にですね、この期待にたがわぬ素晴らしい絵でございました。しかし本当にですね、フェルメール展は大変な今人気でですね、もうぎゅうぎゅう詰めの、中をですね、前になかなか進めない、それほどの人混みでした。まあ、そういうわけで、先週の一つ一つの出来事は、神様からの素晴らしい贈り物のように感じさせられました。今ちょうど祈祷会で、ヤコブの手紙を学んでいますが、ヤコブの手紙1章17節の前半にこうあります。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は、上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。良い贈り物。たくさんの嬉しいこと、楽しいこと、美しいもの、美味しいもの、感謝のことがたくさんあります。そのすべては根本的には、上から光を作られた父なる神様から下ってくるのだというのです。またすべての完全な賜物、罪の許し、永遠の命、神の子供とされる特権、うちに住んでくださる聖霊、復活の希望、天の住まい。イエス・キリストを信じて与えられる救いこそ、完全な賜物と呼ぶにふさわしいプレゼントです。それも確かに光を作られた父なる神様から下ってくるのです。特に今日、10月5日です。この10月5日は何の日ですか？いや、皆さんは、ご存知ありません。10月5日は私にとって特別な日なのです。誕生日ではないんです。実はね、誕生日は8月5日ですから。なんて売り込んでいますか？今から47年前の今日、10月5日、私自身が天からのすべての良い贈り物、完全な賜物に預かった記念日です。18歳の私が、香川県高松市の郊外、仏性山町というですね、仏が生まれる山という名前の、とてもありがたい名前の町に住んでいたとき、その町にある小さな曲がりの教会、仏性山キリスト教会にひょこっと行って、そしてその日のうちに、だち今日、イエス・キリストを信じたのです。あの日、神様の愛を知らされ、十字架のイエス様こそ、神が私を愛してくださっていることの証拠、神の愛に心を開いて、その愛を受け取りましょうという勧めに、私は単純に答えて、イエス・キリストを信じたのです。すると、暗かった私の心に、神様からまさに光が差し込んできました。それから今日まで、本当に豊かな良い贈り物と完全な賜物に満たされて日々を重ねることができたのです。光を作られた神様は、その愛に心を開く者すべてに、光あれと命じてくださるお方です。しかし神様が私たち一人一人に光あれと語ってくださる、それは当然のように私たちに与えられるのではないのです。 私たちが当然神様から与えられるはずのものは一体何なんでしょう。神に背き、神に逆らい、神様に向かって唾きするような罪人の私たちが、神様から当然受けるべきは罪への裁きであり、呪いであり、永遠の死であり、地獄でしかないのです。ではなぜそんな私たちが神様からの光あれという良きものを与えられることができるようになったのでしょうか。それを教えるのが今日の聖書箇所です。45節。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。イエス様が十字架に釘で打ち付けられ、そこにぶら下げられたのが午前9時であることが分かっています。それから3時間が過ぎた12時から急に全地が暗くなり、その暗闇が3時まで続いたというのです。ある翻訳ではこれを日食と訳しました。しかし、ここで日食が起こったのではありません。というのは、この出来事の起こった季節は、杉越の祭りの最中です。杉越の祭りというユダヤ人にとって最も大切なお祭り、そのお祭りの行われる季節は決まって満月の時なのです。覚えていますか？イースター、毎年やってくる復活祭の日の数え方。クリスマスは12月25日。しかしイースターは毎年違うのです。その日の定め方は、春分の日の次の満月のその次に来る日曜日。春分の日の次にやってくる満月のすぐの日曜日がイースターなのです。満月というのは、太陽、地球、月と並んだ時に、地球から見て月は満月に見えるわけです。日食というのは太陽、月、地球、すなわち地球と太陽の間にちょうど月が挟まって太陽が見えなくなるとき、それが日食となるわけです。そして日食ができるのは満月の時ではなくてその逆の新月の時なのです。ですからこの時期に日食が起こるはずはないのです。この時ならぬ暗闇、それは神様が起こされた御業としか言えません。太陽の光を覆い隠す真っ黒な分厚い雲が全地を覆ったのでしょうか。真っ昼間にもかかわらず闇が訪れました。昔、イスラエルの民がエジプトを脱出する出エジプトの出来事の前に、神様は唐の災いをエジプトに与えられました。その災いの一つが暗闇でした。真っ暗闇がエジプト全土を覆い、その暗闇は触れるほどであった。そんな闇のためにエジプト人はもう立つこともできなくなってしまったとあります。しかしイスラエル人の住むところには光があった。すなわち暗闇は神様の罪に対する裁きを象徴しているのです。そして、今、イエス様の十字架の周りを覆っている時ならぬ暗闇は、空間を包むだけではなくて、十字架にかけられているイエス様の心をも満たしているのです。イエス様の心は常に、父なる神様の御顔が輝いていました。イエス様の心はいつも父なる神様との親しい交わりがあり、これは私の愛する子という父なる神の呼びかけがいつも響いていました。私と父とは一つですという完全な一致がありました。ところが突然、十字架の上でイエス様の心に輝いていた父なる神様の御顔の輝きが消え、親しい交わりが断たれ、愛の呼びかけは過去のものとなり、完全な一致は崩されて、なんと父なる神はイエス様に対して敵対するものとして映ったのです。心にあった光は触れるほどの闇に変わったのです。それは イエス様にとってどれほどの恐怖、悲しみ、苦しみだったことでしょう。私たちにイエス様が味わっているその心の暗闇の深さを計り知ることはできません。最近日本でお母さんに命を奪われる子供の事件が頻発しています。想像するだけでも恐ろしい事件です。子供にとってお母さんの存在、お母さんっていうのは子供にとって最も信頼できる存在であり、喜び、安心、楽しみ、希望そのものであり、子供にとってお母さんは太陽、子供にとってお母さんは光そのものなのです。そんなお母さんが、どんな悲しい理由があるにしても、子供の命を、自分の命を奪う存在に変わるという、それは、その時の子供の驚き、絶望感、戸惑い、悲しさ。本当にそれは言葉では表せないほどのものに違いないのです。46節。3時頃、イエスは大声でエリー、エリー、デマ、サバクタニと叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書を全部を総合すると、十字架の上で合計7つの言葉を発せられたことがわかります。ところが、マタイはそのうちのたった一つだけ、それを記してくれました。エリー、エリー、デマ、サバクタニ。それはイエス様が日常語として使っておられたアラム語による絶叫です。エリー、これは、北にエリちゃんのエリですけど、でもそれは、私の神、我が神。我が神、我が神、デマ、なぜ、サバクタニ、私を見捨てた。私を見捨てた。私を見放した。私を無視した。そういう言葉です。イエス様は、絶望的な暗黒の中で、3時間の間、もだえ苦しみ、まさに地獄を通らされていたのです。地獄。それは、人が死んでから行くところだけではなくて、神に見放され、そっぽを向かれ、切り離されて、一切の希望の光が断たれた、絶望的な状態を言うのです。あの有名なダンテは、神曲という作品を作ったその中で、地獄編の中で、地獄の入り口には、この門をくぐる者は一切の希望を捨てよと入り口の門に記しました。この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ。すなわち地獄とは一切の希望が剥ぎ取られた状態を言うのです。イエス様はこの暗闇の中で3時間、すでに地獄そのものを経験させられていたのです。あんなにも暖かく光を放っていた父の御顔は隠され、心を刺すような激しい痛みに襲われています。全くの孤独の中におられます。あんなにも親しく、あば父よと呼びかけていた父は、今や自分を激しい怒りで呪い、罰する恐怖の神と変わりました。ここではもはや神を、父を、アバ父よと呼ぶことはできず、我が神、我が神と、神という言葉でしか呼べない存在になっています。しかも、そのように叫び求め神様を呼んでも、何の答えも与えられないのです。これまでイエス様が父に祈って、答えられないことは一度もありませんでした。イエス様が死んで4日も経っているラザロの墓の前で、祈られた言葉があります。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。 しかし、十字架上でのイエス様の叫び、訴えは無視されたのです。拒絶されたのです。エリー、エリー、レマー、サバクタニ。このイエス様の十字架上の叫びは、確かに今、イエス様は、父なる神から見捨てられ、見放され、呪われ、裁かれ、地獄を通らされていることを私たちに示すのです。罪のない、清く正しいお方が、神から使わされた神の一人子が、神に見捨てられ、呪われ、裁きを受け、地獄を通らされる。これ以上におかしな光景はありません。どんなビッグニュースも、この驚きに勝るものはありません。ですから、十字架の下でその叫びを聞いた人々は、その意味が理解できませんでした。ですから、エリー、エリーという叫びから、この人はエリアを呼んでいると解釈した人がいるのです。それなら、エリアが来るまで、少しでもイエスの命を先に伸ばしておこうと、ある人は海綿を取り、それに水ぶどう酒を含ませて飲ませようとしました。着付け役のような働きがあったのでしょう。しかし、後日説に至ると、その時イエスはもう一度、大声で叫んで息を引き取られた。大声。もともとの言葉を見ると、フォネー、メガレーという言葉が使われます。フォネー、メガレー。それを反対にして読むと、メガレー、フォネー。それは実は、メガフォンになるのです。メガホン。私たちが拡声器としてメガホンを使うでしょ？あのメガフォンは、大きな声という意味です。イエス・キリストはまさに、メガホンを持って叫ぶかのような、絶叫を持って、最後の息を振り絞って、叫ばれた。その最後の声をルカの福音書は私たちに示してくれました。それは、父よ、我が霊を見てに委ねます。さて、私たちはこうやって十字架を仰ぎ見るごとに、本当にイエス・キリストの十字架を思い見るごとに驚かされるのです。今日もイエス様が味わわされている十字架上での暗闇の深さを思うとき、本当に驚きます。しかも、その想像を絶するような苦しみを、なぜイエス様が受けられたのか、それを考えると、なお一層驚かされるのです。その驚きを二つ。その一つは、今読んだ後日説。そのときイエスはもう一度大声で叫んで、息を引き取られた。息を引き取られたは直訳しますと、霊を去らせたとなります。霊を去らせた。すなわち、イエス・キリストはこの最後の最後に、ご自分の意志で、その最後の息を去らせた。まさに、父なる神に、委ねた。その表現は、イエス様がヨハネ十章で語られたお言葉、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのですを実現する言葉です。イエス・キリストは誰かから無理やりいやいやながら十字架にかけられ、その命を奪われたのではないのです。私が自分の意志で十字架の道を選び取り、自分からそこで命を捨てるのだ。その言葉の通り、イエス様はその最後も殺されたのではなくて、自らその命を去らせたのです。これは驚きの言葉です。そしてもう一つの驚きがあるのです。そのような絶望的な地獄の暗闇に、その一人子を突き放し、見捨て、無視し、その叫びに、耳を貸さない父なる神がおられる、その神様のことを考えると驚かされます。その時の父なる神様の苦しみ、痛み、悩みの大きさを私たちは知らねばならないのです。 十字架上のイエス様の苦しみを超える苦しみを、実は父なる神は味わっておられたのです。親にとって最も辛く苦しいのは、愛する子供の苦しみです。できれば変わってやりたいと思い、もしも変われることだったら、喜んで変わろうとするでしょう。私の息子が長い間高熱で入退院を繰り返していたあの頃、本当に見ていて辛くて、変わってあげたいと本当に思ったものでした。もしも家内のために命を捨てようと言われたら、ごめん、ちょっとそれは許して。ところが子供のためだったら、私は喜んで命を捨てたと思うのです。まあ、捨ててないので、今になって何ちゅうこと言うかとですね、言うかもしれませんけど。しかし、父なる神様にとってもそれは同じこと、いや、それ以上だったのです。しかし、父なる神様は、その苦しみに耐えに耐えて、我が子を見捨て呪い無視し、裁き、我が子に地獄を通らさせたのです。最近、私の心にずっとある驚きは、この父なる神の苦しみという事実です。聖書の中で、たった一人だけ、神の友と呼ばれた人物がいます。アブラハムです。神様は、ですから、ご自分の友と呼んでいるアブラハムには、何一つ隠すことができない。ご自分がなそうとすることをすべて前もって、友であるアブラハムには知らせないではおれないというのです。例えばソドム、アブラハムの甥ロトが住んでいるソドムを滅ぼそうとするとき、それをアブラハムに知らさないでおれないと言ってアブラハムに知らせる神様。誠の友、本当の友とは何でも語り合うことができ、秘密がなく、その心をすべて分かち合い、また分かり合える存在です。本当の友とは、その気持ちを互いに分かち合うことができる。神様も、その友アブラハムに、そのような関係を本当に築きたいと思われたのです。そして、神様がなそうとしておられる最大の計画は、何と言っても、その一人子を十字架につけるという大事業です。それがどれほどの痛みを伴うものであるかを、友であるアブラハムには分かってほしい。それを経験してほしいと望まれました。それで神はアブラハムに対して驚くべきことを語りかけるのです。すなわち、アブラハムよ、あなたが目の中に入れても痛くないほどのその一人子イサクを連れてモリアの山に行きなさい。そしてモリアの山であなたのその一人子を生贄として捧げなさい。殺して火で燃やして捧げ尽くしなさいと命じられたのです。なんとその捧げるべき場所はモリアの山と指定されました。聖書の別のところを調べると、このモリアの山とは今のエルサレムであると記されています。なんていう命令でしょう。アブラハムは耳を疑ったに違いないのです。この声は悪魔の声ではないかと思ったかもしれません。しかし、アブラハムは間違いのない。神が私に命じておられるのは、愛する一人子を捧げようということです。アブラハムはその言葉に従って3日の道のりモリアの山まで行きました。そしてその言葉の通り、山の頂で祭壇を築き、我が子イサクをその上に横たえて、そして持ってきた剣を抜いて一突きで心臓をえぐろうとしたのです。そこに至るまでのアブラハムの心の痛み、葛藤、それは本当に並大抵のものではなかったでしょう。ですからアブラハムはもう言葉が出てこないのです。無言のままに3日間を過ごしていくのです。しかし、最後のギリギリのところで 神様からのストップがかかりました。旧約聖書に出てくる実に不思議な出来事です。そしてこの出来事はまさに神様がその2000年後にモリアの山エルサレムで神がその一人子イエス・キリストを生贄として捧げるその出来事をアブラハムにも体験させるという不思議な不思議な出来事だったのです。すなわちアブラハムは神様のお心を本当に痛いほど味わさせられたのです。そしてアブラハムの場合にはストップがかかりましたが、神様の場合にはストップがかからなかったのです。イザヤ書の53章10節、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。私は聖書の中にこれ以上の驚くべき言葉はないと思います。彼を砕いて痛めることは主の御心であった。神の一人子、罪のない清いお方が十字架で砕かれ殺される、そんなことがあっても良いものか、正義は一体どこにあるのか、神も仏もあるものか、こんなことが許されて十字架を仰ぐとき、そう叫びたくなるのです。しかしなんとそれが神の御心ご計画のゆえであったと聖書は告げるのです。私たちは十字架のその事実の前にただ驚き呆れ呆然とさせられます。父なる神のご計画に従ってその一人子が十字架で砕かれ痛めつけられ見捨てられた。なぜそんなことが起こったのでしょう。理由はたった一つです。ヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。滅ぶべき私たちを神はなぜか愛してくださって、その一人子を十字架で私たちのゆえに与え尽くし、滅ぼすことによって、私たちへの許しの道が開かれ、天国につながる永遠の命が差し出されることになったのです。そしてイエス・キリストが、まさに私たちの生贄として十字架の上で息を引き取られたとき、すなわち、ご自分の命を自ら差し出されたとき、その印として、その瞬間、51節。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神殿の中には二つの部屋がありまして、入り口を入ると最初の部屋が聖所と言われる部屋です。祭司たちは朝に夕にそこに入って様々な奉仕をします。ところがさらにその奥に立方体のですね、形をした至聖所と呼ばれる部屋があります。そこは、そこに神ご自身が臨在されるという恐るべき場所ですので、大祭司が一年に一度だけ子羊の血を携えて、分厚い分厚い幕を開いて、その中に入っていき、民のための許しを祈る、そういう場所です。すなわち、聖所と至聖所を隔てる、その分厚い幕は、人間は、その至聖所には立ち入り禁止ということを表しているのです。清い神様の前に、聖なるお方の前に、罪深い私たちは近づくことができないことを表しているのです。ところが、イエス・キリストが、最後の大祭司として、なんと、ご自分の血を携えて、天の聖所である神の御元に帰られたとき、そのことによって完全な罪の許しが与えられ差し出され、神と人とを隔てる隔ての幕は不必要になって、その幕が上から下まで人の手によらないで真っ二つに裂けたのです。ヘブル書の10の19、こういうわけですから兄弟たち、 私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。私たちはもうイエス・キリストの十字架を知っていますので、このイエス・キリストを信じる私たちは罪許されて大胆に父なる神ご自身に近づくことができる、その時が今来ているのです。イエス様が息を引き取られた瞬間、神殿で幕が真っ二つに裂けると同時に、地上を覆っていた不気味な闇も幕が裂けるように開き、光が差し始めるのです。この暗闇は三時まで続いたとあります。天からの光、この光は私たちに向けられた神様の微笑みを意味し、愛の招きを表しています。もう恐れることはない。もう自分の罪に泣き、その裁きを予感して怯える必要はない。ないなら裁きは終わった。地獄は閉じられた。臆することなく私に近づけと招いてくださる輝きが天から再び輝き出たのです。そして光あれと命じられる神様は今日もその光に心を開く者の心をその天台の光で満たし、良い贈り物、完全な賜物を持ってその人の心を満たし、その歩むすべての道で神様の贈り物、賜物であなたを喜ばせようと待っておられるのです。今日、主の前に私たちも心を開き、神様からの光を心いっぱいにいただいて、光の中を歩むものとさせられましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も愛する方々と一緒に十字架の下に立って、イエス・キリストの十字架を仰ぎつつ、イエス・キリストの口から発せられた、わあ神、わあ神、どうして私をお見捨てになったのですかという不思議な叫びを聞きました。十字架で神に見捨てられ、呪われ、捨てられるべきは、地獄を経験させられるべきは、罪ある私たちですが、しかし、イエス・キリストが私たちへの愛のゆえに、十字架で自ら命を捨ててくださったゆえに、今、神と私たちを隔てる罪の幕が切れ、あなたの前に大胆に近づくことができる道が今開かれていること、あなたからの不思議な光が私たちの心を照らす時が今来ていることを感謝をいたします。どうか、今日いらっしゃったお一人お一人が、自分の心の暗闇に本当に気づいて、私もその光が必要だ。神様がくださる良い贈り物、完全な賜物を私も必要としている。どうぞ、お一人お一人があなたの前に、私の心にもあなたの光をくださいと、本当に願うことができますように、差し出されているあなたの救い、あなたの光を今日いただくことができるように、また今日から始まる一週間もどうか光のうちを歩み、本当に闇の子ではなくして光の子供としてそれぞれの歩みを続けることができますように祝し助けてください。感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。